それでは通告書に基づいて一般質問をいたします。県名森町長の政策と今後のまちづくりについて質問用紙。森町長は就任して約3ヶ月が過ぎたわけですが、まだまださまざまな分野において整理がつかない状態ではないかと推察いたしております。ただしその中で町民の日常生活は日々刻々と変化をしながら過ぎていくことから、行政の停滞は一時も許されないものであります。さらに町内全体を見ると、人口の減少、少子高齢化が続いている現状でもあります。またこの7月に北海道銀行羽幌支店の撤退や相次ぐ空き家の解体も見受けられ、町全体の空洞、衰退化の傾向が感じられます。こうした状況の中で、町民が安心安全で住みよい町、活気ある町にするためには町長の舵取りが非常に重要であります。このような背景から、町長が選挙公約と所信表明で掲げた7つの具体的な政策と、町民の要望する事項に関して待ったなしの施策が必要と考え、以下について質問いたします。1点目、町長は選挙公約と所信表明で町民との対話による心が通うまちづくりと未来に希望の持てる町を目指すとし、7つの具体的な政策を掲げて取り組む姿勢を示しています。この中で森町長が描く羽幌町の進むべき将来像はどのようなイメージなのか。2点目、道立羽幌病院は昭和50年に地域センター病院として認定され、平成10年には10名体制で産科や整形外科などを有しており、留萌管内では留萌市立病院と同じ唯一の救急医療を含む二次的医療機関として重要な役割を果たしてきました。しかし医師や看護師の確保が困難となり、診療科も常設ではない科も増えており、診療体制の弱体化が懸念されております。町長は所信表明で医療従事者の確保など病院の従事者への協力施策の必要性を述べておりますが、その施策とは何か。また北海道にはどのようなことを重点に要望されていくのか。さらに産科や整形外科の常設化に向けた取り組みは。3点目、スポーツ公園内敷地園路の舗装整備は当初からの課題ですが、いまだに整備されない理由と今後の予定は。またユースホステルや B 救助への簡易舗装など道路整備の予定や、管理棟、用具庫、トイレなどの老朽化に対する建て替え計画はあるのか。4点目、手売り複合施設や八木市小中学校、公民館旧館の建て替え工事など大きな事業が予定されていますが、役場庁舎と消防庁舎の一部がまだ耐震化されていない状況です。防災拠点となるこれらの耐震化を含む建て替え予定はどのようになっているのか。5点目、平成30年の町長選挙で森町長は水道料金の値下げを公約として掲げましたが、今期の選挙では一切触れていません。物価が高騰している今こそ、町民の負担を少しでも軽減するためにも値下げをすべきと思うがどうか。6点目、7月13日開催の総務産業常任委員会で行き来交流センターの入力料金について大人が500円から600円に、子どもが280円から300円に値上げされる説明がありました。 値上げの理由は燃油・光熱費の高騰による大幅な赤字のとのことだったが、値上げするにあたっての計算の根拠は、また値上げによる利用者数減少により赤字が増えた場合はどうするのか、さらにこの建物は平成6年にオープンし約30年が経過していることから、建物全体の老朽化が進んでいると感じております。特に入浴施設内の老朽が激しく、風呂場内のタイルが至るところで剥げています。またそのタイルが滑ることから転倒の危険性もあります。他にもさまざまな部分が破損老朽していることから、補修整備が早急に必要です。建物全体を含めた大規模改修修繕の時期に来ていると思うがどうか。7点目、昨年度留萌管内の観光客数が約154万人で、この10年間では最多を記録しました。この中で羽幌町は2万6900人で最少でしたが、この結果をどのように捉え分析したのか、また観光客集客に向けた取り組みについては今後どのように進めていくのか。8点目、八木市に綿羊牧場は8月末で閉鎖となりました。これに伴い現在新生児夢の布団などのプレゼント事業を実施しておりますが、この事業の趣旨は新生児の誕生祝いとして地元の八木市に綿羊の PR も兼ねて始めたものと認識しております。将来的に牧場の閉鎖に伴い綿羊がいなくなることから、これに代わる事業として出産祝い金など利便性の高い事業に切り替えるべきと思うがどうか。9点目、全国や道内各地そして羽幌町でも8月は記録的な猛暑が続き、厳しい暑さとなりました。この中で小学校や中学校の生徒たちも授業の短縮などを行い、熱中症予防のためさまざまな対策を取ってきましたが、根本的な解決にはならないことから、生徒の健康と安全確保のために普通教室にエアコンや冷風機などを設置して暑さ対策をすべきと考えるのがどうか。以上です。
町長森敦史君。
大崎議員の質問にお答えします。なおご質問の3点目、スポーツ公園の敷地舗装整備と建物の建て替え工事建て替え計画並びに9点目、小中学校における熱中症対策につきましては、私の答弁の後教育長から答弁を申し上げます。それでは1点目、町長が描く羽幌町の住むべき進むべき将来像のイメージについてでありますが、1つ目に高齢者支援として医療対策を含む高齢者向けのサービスを拡充し生活の質を向上、2つ目に地域経済の振興として小規模事業者や農業者漁業者を支援し雇用機会を創出、地域の特産品のプロモーションと地域間の連携を強化し経済の多様化の促進、3つ目に教育文化として若い世代の教育機会を向上、文化プログラムやイベントを促進しコミュニティの結束を強化、4つ目に持続可能な環境と自然保護として羽幌町は美しい自然環境を守り森林、川、海の環境に配慮し地域全体で持続可能な未来へ、まだまだ子育て支援など他にも多くの課題がありますが、一つずつ地道に解決しながら未来に希望の持てる町を実現するため町行政と地域の皆様が共に協力し素晴らしい羽幌町の未来を築いてまいりたいと考えております。次に2点目、同立羽幌病院についてでありますが、施策につきましては医師確保対策事業として研究資金及び就業支度金の貸し付け、助産師看護師確保対策の事業として就学資金の貸し付け、羽幌町医療対策協議会を設置し養成活動や医師の福利厚生事業の助成、町民有志による地域医療を守る会折り鶴の活動に対する補助を行っております。 その他、同立羽幌病院医師光沢建設に対する町有地の対応、八木尻診療所補修に対する協力など、さまざまな施策等を行ってきており、引き続きこれら施策に努めてまいりたいと考えております。北海道に対する要望といたしましては、まずは町にとって同立羽幌病院及び手売八木尻診療所が重要、必要な存在であること、町としてもできる限りの支援、協力をしていくことを訴え、第一に現在の医療体制の維持をしていただくことを要望してまいりたいと考えております。なお、本年8月1日に議会議長及び医療問題調査研究特別委員会等とともに、北海道の医療関係部署等へ表見訪問を実施し、同立羽幌病院が地域の中核病院として重要な存在であることと、現在の医療体制を維持するため、道と町の双方で協力していくことを確認してきたところであります。産科や整形外科の常設化については、全国的に医師の確保が困難となっている現状では、極めて難しいものであると認識しております。現在は本格的な人口減少社会を迎えている中、留萌管内、東北、そして全道といった広域的な視点から、効果的、効率的な医療体制を考えていくことが求められており、当庁といたしましても、そのような考え方の中で、適切な医療体制の確保のための取り組みをしてまいりたいと考えております。4点目、役場庁舎と消防庁舎の耐震化を含む建て替えの予定についてでありますが、議員ご指摘のとおり、当面は離島地区を含めた大型施設の整備が予定されておりますことや、消防庁舎につきましては、消防本部が含まれている関係上、北留萌消防組合厚生町村との協議も必要となりますので、これらのことを踏まえながら、令和8年度以降の公共施設マネジメント計画を見直す中で、総合的に判断してまいりたいと考えております。5点目の水道料金の値下げについてでありますが、まず令和元年10月に消費税が 8% から 10% に引き上げられた際には、議会での議論を踏まえ、税込み料金を据え置きとしましたことから、本体価格としてはすでに値下げをしております。水道事業は公営企業会計で行っており、独立採算制となっておりますことから、原則、皆様の水道料金収入で経費を賄わなければなりません。しかし、先般の値下げと給水人口の減少に伴い、料金収入も大幅に減少している状況にあります。確かに現在の物価高騰は、町民生活に影響を及ぼしていることと思いますが、水道事業におきましても、一般家庭と同様に影響を受け、水道水を作り、供給するにあたり、必要となる電気や薬品等、さまざまな経費が高騰しており、経営を圧迫している状況にあります。また、このような状況が続きますと、今後も設備等の資産を維持し、安定的な経営を続けることができなくなることが見込まれますことから、料金の値下げをする状況にはなく、将来的には値上げをする必要も出てくるものと思われますが、少しでもその時期を遅らせるべく努力をしてまいりたいと考えております。6点目の生き生き交流センターの入浴料金値上げ及び大規模改修等についてでありますが、議員ご指摘のとおり、値上げの理由につきましては、燃油、光熱費の高騰により赤字が続いていることにより、それを伴うための値上げを行うこととしております。また根拠につきましては赤字分を補うための値上げであり、町としましては条例で定められております上限額の範囲内でありますことから了承したところですのでご理解お願いします。利用者減少等による赤字が増えた場合ですが、現状基本的にそれらも見越しての値上げではありますが、ここでですね、ちょっと訂正をしてほしいんですが、さまざまな指定管理者の企業努力となってますけど、ここはですね、指定管理者のさまざまな企業努力というふうに訂正をお願いいたします。 指定管理者のさまざまな企業努力により回避するべく、町側もしっかりと連携して取り組みたいと考えております。大規模改修等についてでありますが、議員のご指摘のとおり、平成6年にオープンして以来30年が経過し、さまざまなところで故障等が発生しており、都度対応しているところです。また、入浴施設内の状況についても把握しておりますが、対応については後手に回っている状況であると思います。優先順位をつけながらになりますが、毎年度、修繕等について予算化し、対応してまいりたいと考えております。また、大規模改修等の計画についてでありますが、令和8年度以降の公共施設マネジメント計画を見直す中で、総合的に判断してまいりたいと考えております。7点目、昨年度の観光入り込み数及び今後の観光集客についてでありますが、まず昨年度の観光入り込み数の分析でありますが、昨年は主なイベントが中止になったこと、花火大会は実施されましたが、密を避けるため打ち上げ場所が北防波堤であったため、見物客が分散し集客ができずカウントされていないこと、ビーチについてもコロナ前より約半減していることなどが主な要因ではないかと分析しているところです。観光客集客に向けた取り組みでありますが、今後も集客に向けた取り組みを継続してまいりますが、インターネット等を活用した情報提供をさらに強化し、それらを含めた観光誘客の戦略を再構築するべく検討してまいりたいと考えております。8点目の新生児夢の布団などのプレゼント事業についてでありますが、この事業は羽幌町に生まれてきてくれてありがとうの気持ちを込めた贈り物であり、地元ならではの最もふさわしいものとして、ヤギシリ綿羊の毛を使った羽幌町独自のベビー布団をプレゼントしているものであります。現在羊毛や製作済みの布団等まだストックがあることや、ヤギシリ綿羊牧場が今後別な形で運営も検討されており、将来的にも現状同様の羊毛の確保も期待できることから、可能の限り次年度以降も羽幌町の記念品事業として子育て支援策と区分してとは区分して継続してまいりたいと考えており、その他子育て世界には母子保健や子育て支援事業などを中心とした継続的な支援体制の強化を進めているところでありますので、出産祝い金など別の事業への切り替えは現状では考えておりません。以上です。
教育長、浜野隆君。
続きまして、私からご質問3点目、スポーツ公園の敷地舗装整備と建物の建て替え計画、並びに9点目、小中学校における熱中症対策についてお答えいたします。最初に3点目のスポーツ公園内敷地園路の舗装整備についてでありますが、園路の舗装整備につきましては、町としましてもその必要性は認識しているところであり、使用環境の向上と耐久性の確保を図るものとして、平成26年に策定しました公園施設町寿命化計画に盛り込んでいるところでありますが、スポーツ公園全体の施設整備で見ますと、急遽ではありましたが、施設保全のための公園内の排水設備改修工事に取り掛かり、さらには地域利用団体からの要望を受け、陸上競技場の改修工事を実施したことから、園路の舗装整備については先送りとなったところでございます。今後の予定につきましては、町全体の施設整備等の調整の中で検討してまいりたいと考えております。また、ユースホステルは含んでおりませんが、B 球場への道路もこの園路舗装に含まれておりますし、管理棟や4戸等の建て替えにつきましては、公共施設マネジメント計画を基本とし、施設整備等の調整の中で進めてまいりたいと考えております。9点目の小中学校における熱中症対策についてでありますが、今期の対策として、 教室に複数の扇風機を設置し、空気の流れを作り、室温を下げておりますほか、適宜水分補給の指導などに努めております。来年度以降に向けましては、近年の気温上昇、特に今年の猛暑を踏まえ、何らかの対応は検討したいと考えており、具体的には扇風機の増設、常設または移動式エアコンの設置などが考えられますが、その費用や効果なども含め、町長部局と相談しながら、今後継続して検討しますことにご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。以上、逢坂議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番逢坂輝夫君。
それでは答弁書をいただきましたので再質問をさせていただきます。まず1点目ですが、今年度はですね、町長自身で手掛けた予算ではないということから、やっぱりある部分やれる部分は限られたもので、思い通りにならないことは理解しております。そのため今後、手腕が発揮されるのは来年度からの予算編成からかなと私は思っております。ぜひですね、答弁書で述べておりますように、素晴らしい羽幌町を築くために、特定の偏った要望や一部の意見ではなく、広く子どもからお年寄りまでの意見や要望を聞き取ってですね、町民の誰もが納得するより良い町づくりに専念をしていただくことを願い、1点目については終わります。次に2点目、この都立羽幌病院は羽幌町民はもとより近隣町村の多くの方々が利用すると同時に、急性期の救急医療を最初に担う重要な病院であります。特に赤ちゃんから子ども、お年寄りにはなくてはならないものでありますので、産科や整形外科の常設に向けての努力をしていただきながらですね、さらなる病院の充実、強化を図るために、新町長としてさまざまな角度から、地域住民が安心して医療が受けられるよう、努力を惜しまないで行動をしていただきたいと願っております。併せてですね、手売り八木尻診療所も、医師、看護師確保のためにですね、医療提供が安定してできるように、そのような体制づくりにご尽力を賜りたいと思います。2点目について、町長から何かあれば伺いたいと思いますが、特別なければよろしいです。
町長、森敦史君。
付け加えた新しい内容を発言させるわけではいきませんけれども、議員ご存知のようにですね、さまざまなアンケート、それからヒアリング等を通じて、常に羽幌町民にとって、最も重要な政策として医療問題というのを挙げられておりますので、ここに述べられたことも含めてですね、今後とも議会とも協力して精一杯の努力をしたいということを改めて申し上げて答弁とさせていただきます。
4番逢坂輝夫君。
それでは3点目と9点目は、一番最後の方で質問をさせていただきたいと思います。それで、次に4点目ですが、この2つの施設、消防と、役場、特に役場ですね、は町に、羽幌町にとっては最も重要な施設だろうと私は思うんですよね。で、答弁書を見ますと、令和8年度以降の見直しでをしながら、考えるというような答弁ですが、私はやはり近年の地震発生時の災害状況から見てもですね、今からこれは考えるべき重大なことだと思うんですよ、耐震化は。特に防災拠点で、役場も消防も、この2つは必ずなるわけですから、それが今度、令和8年度以降に見直しをかけるという部分では、ちょっと私は心配かなと。何かね、万が一ですね、大きな地震が来てですね、平成16年か確かに 震度5弱かなんかで、あったと思うんですが、その時も役場庁舎で結構破損した部分もあったし、消防も破損してます。ですからここの部分はもう一回見直しっていうわけじゃないですけど、早めのやはりその計画なり検討なりをしていただきたいと思いますが、もう一度ご答弁できればお願いします。
総務課長敦賀哲也君。
はい、お答えいたします。ただいまの大阪議員のご質問につきましては、議員ご指摘のとおりでございまして、私どももそういう防災拠点となる、庁舎だとか消防庁舎の耐震化というのは必要なことは理解しております。で、まあ、当初の、まあ、マネジメント計画の中では一応予定としまして、まあ、令和11年から14年建設を想定しておりました。で、今答弁書にも記載しておりますが、まあ、今当面の大型施設の、公共施設の、設備整備ということも入ってきておりますありますので、まあ、この辺踏まえるとちょっとこの当初の予定通りには進まないのかなというような思いもございます。そのため答弁書に記載されております通り、まあ、令和8年度以降のマネジメント計画を見直す中で総合的に他の公共施設の整備と踏まえまして検討していきたいということでご理解いただきたいと思います。
4番大阪照夫君。
はい、わかりました。まあ、この間にですね、私としては大きな地震が起きないことを願って、2点目の質問はこれで、2点目です、2点目については、これで終わりたいと思います。2点目じゃないの、3点目、4点目ですね。次に5点目についてですが、確かに消費税率分は当時私も議員でしたので、消費税率分は据え置きたという記憶はございます。ただその当時は多くの町民がですね、この森町長の、当時の森町長ですね、森町長、森候補のその公約に多くの方がね、期待をしたと私は思うんですよね。水道料金が、まあ、値上げをされると、まあ、消費税の 10%、8% はそれはそれ置いといてでもね、そういうことの経緯を踏まえてですね、まあ、今現在の状況、羽幌町の状況を見ますと、まあ、全国でね、1345の市町村あるんですけど、まだまだ高く7番目なんですよね。それ全道でも179町村のうちに6番目のまだ高い水準に水道料金があるんです。まあ、それがこのここ何十年もですね、やはり高い率で、まあ、一般庁民から何、まあ、普通の方々から徴収してきたわけです。確かに答弁書で述べている通りですね、さまざまな経費が高騰して、まあ、それにかかるということで、まあ、これからは上げなきゃならないというような状況も出てくるんじゃないかということで、まあ、それも理解はしますが、まあ、今一度ですね、まあ、いろんなものが上がっている中で、やはり町民全体が恩恵を受けるこの値下げについて、ご検討していただくことはできないか、担当課でも結構ですので、町長でも結構です。
町長森敦君。
今大阪議員の方から、まあ、全国で全道でまだ高い位置になると、具体的な数字とも述べられましたけれども、その辺については担当課の方に私の答弁の後に任せたいと思います。確かに4年半前私は水道料金の値下げということを公約にしてまいりました。まあ、当時はやっぱり年間、5000万から7000万ぐらい黒字というか経常利益出しておりましたし、他町村と その比較に関してもですね、まあ、非常に、まあ確か NHK のクローズアップ現代でしたかね、その辺でも、まあ、ワースト5の中の一人というような、まあ、報道も前後ありましたし、その中で何とかしたいという思いでありました。でここで8% から 10% の値上げ、まあ、議会の議論と書いてありますけど、私も含めて私は議長でしたけど、皆さん全員の反対で、否決をしたことから、まあ、事実上 2% 上げれなくなったということもありますし、まあ、たまたま私がその、11月から4月まで議員を辞めていったときにもですね、本来はこの8から10の 2% 消費税分だけの値上げじゃなくてですね、本体そのものを値上げを実は議会で発表したという経緯がありました。 でその中でその私も4月にまた復活した中で皆さんと共にですね、この8から10の値上げを否決ということでしたから、あのままいればですね、まあ、ちょっと具体的な数字は私のいない時ですからあえて申しませんけど、さらなる大きな、まあ、値上げが、まあ、あの数年間なり行われたと思います。まあ、その辺は議員全員の見識の中でですね、まあ、今の現状はあったということと理解しております。でまあ、その後のことなんですけども、まあ、今年も、まあ、この後決算認定でもう具体的な数字も出てきますし、さらに、まあ、それは昨年度令和4年度の数字です。でご存知のようにですね、まあ、4年から5年にかけてここに書いている通り、本当にすべてのものが、まあ、大幅に、まあ、ちょっと僕らの想像も絶するような形の値上げがありますので、まあ、今年の決算はあえて数字後で発表しますから言いませんけども、から比べてですね、来年度以降のそのいわゆる経常収支、経常赤黒字というのは、まだ減るだろうということであります。でご存知のように、まあ、一時期はですね、現金で設備しちゃうというようなことも、まあ、単年度ぐらいありましたけれども、本来でいくとやっぱり水道 の, その費用の中の一番大きいのは、工事とかしたときを水道債等の借金をしてですね、まあ、それを返していく費用がやっぱり一番大きなものとして継続的にあると私は考えています。まあ、順番は一番じゃないですけど、根本的に変えられませんから、一回変えたもの。ただし、原則まあ水道債というのは、5年間据え置き、3年か5年の据え置きで残り30年を返していく。まあ、これは特急の人が全部負担するんじゃなくてね、前回みたいに全部いっぺんにお金払っちゃうと、その人たちの料金だから払うみたいなことになりますけども、そういう長い間ということの一つの理由としてはですね、ずっとその缶なり何なりを使っていくわけですから、その間利用する人たちが分散して払っていくということと、まあ、当然資金繰りとして の, そのインフラ整備ですから、それを平準化するという、まあ、両方の目的があると思います。まあ、その辺を具体的に数字をきっちり出していくとですね、おそらく今値下げをもしした場合にですね、逆に言うと基金 の, の残高がなくなってですね、一般財源から持ち出して借金を返さなきゃならないっていう、もう10年20年前に借りたものを今後また10年20年 かけて返していくわけですから、まあ、そういう状況になる可能性が高いと思います。本当に残念ですけど、今 の, その物価高騰はちょっとその時点では織り込みできませんでしたので、先ほど最後に書いてあるように、少しでも値上げを遅らすようにですね、例外なくいろんな経費かかってますから、どの部分ってこっちは例外なく、まあ、見直して少しでも、まあ、そういうことを遅らせるということを基本姿勢に、まあ、これから臨んでいきたいという趣旨の、まあ、答弁とさせていただきましたので、ご理解よろしくお願いいたします。またその今順番とかそういうことがありましたので、それについて担当官の方で分かっていることがあれば補足として発言してもらいますので、ちょっとお待ちください。よろしくお願いします。
上下水道課長宗像富彦
はい、お答えいたします。先ほど議員おっしゃいましたランキングの部分なんですが、じゃあ議員さん見られた資料が何なのかはちょっとわからないんですけども、私手持ちで今あります日本水道協会というところでまとめた資料が手元にあるんですが、令和4年4月1日現在の、家庭用の10トンあたりの最高料金は全国で見ても羽幌町はトップ10には入っておりません。で20トンあたりの方で確認しましても、トップ10には入っていない状況にあります。確か数年前まではトップ10の中には入っていたんですけれども、今現在トップ10からはもう外れている状況でございます。それで、まあ、答弁でもいろいろな経費が高騰しているということのお話ありましたけれども、やはり全国的に見ましても給水人口の減少ですとか、あと節水機器の普及により料金収入は減少しております。であと高度成長期に作られた水道施設が更新時期を迎えまして、それの改修ですとか新設の費用が必要になるような状況であります。水道事業は先ほども申しましたが独立採算というものが原則でありますため、収入が減った場合にはその収入を増やすための値上げが必要になってくるというような状況になってまいりますので、まあ、この値下げをする状況にはないという感じになります。それで令和3年4月2日から令和4年4月1日までの1年間に 料金改定を行った上水道の事業体数というものは65ありまして、平均改定率につきましては11% の値上げというような状況になっております。はい、以上です。
4番大阪照夫君。
はい、分かりました。その順番につきましては、昨年度のこれ北海道の統計、昨年度の4月、今の4月の4月1日じゃなくて昨年度の統計で20トンの換算したやつの数字でございますので、それは間違っていればそれはそれで私の方で訂正します。それはそれとして、ぜひですね、町長言った通り、できる限り、この諸物価の値上げの中で、やはり水道料金も値上げをしなきゃならないという時期も来るだろうというふうなことですので、それを少しでも先延ばしをしていただけるように、ご尽力を賜りたいと思います。次に6点目ですが、域交流センター、赤字が出て、今回、大幅な、100円というのは高い金額でございまして、全道道区地区ですか、ちょっと私も調査をしましたが、そういうところはほぼなかったということで、大きな金額で値上げをするということで、先を見越した答弁書の中でもありますが、先を見越した経緯もあるということでございますので、それはある意味理解をいたします。それで今実施されている、シルバー税とフォロの市というのがございまして、この場合の時は割引されているんですけど、これは値上げの反映はどのようになるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。確か300円だったと思いますか。
商工観光課長、鈴木茂君。
ちょっと大変申し訳ありませんけども、ホテルの方で、指定管理者の方でやっている事業でありますので、町の方でそういう状況、現状は把握しておりませんので、ご了承願いたいと思います。
4番大阪照夫君。
すいません、課長からね、そういう答弁、前回の委員会でもそういう答弁いただいたんだけど、それからもうなんか、何週間かもう経ってる経緯あって、僕質問委員会で知ってるはずなんですよね。その時はそれは分からないということで、どうなるかということだったんで、一般質問で今回させてもらったんだけど、再質問でね、いやこれ分からないということじゃなくて、指定管理料を払って町がね、実際は運営するような形になるんですよね、指定管理というのは。でそこで知らないというか、もうそれは全部指定管理者の方にお任せするっていう部分にでいいのかどうかっていう部分、そのぐらいは例えば確認をしてですね、聞くとか、これからこの間委員会あったんだけど、こういう質問が来たから今度どうするんですかっていうぐらいは僕は聞いてほしかったなというふうに今思うんですけど、もうぜひですね、そこの部分は聞いて後からで結構ですので教えていただきたいと思います。
町長森敦君。
大阪議員にご指摘の通りですね、その通りだと思いますので、担当課の方に調べさせて、後日報告させてもらいます。
4番大阪照夫君。
ありがとうございます。それから先ほどもう町長も述べてましたが、尋常よくね、答弁書では直していきたいということで、回収補修をねしていきたいということなんですけど、特に浴場内、これはもう皆さんお風呂に入ってたら方は分かっていると思うんですけど、本当に本当に何ていうのかな、危険というか、もうお風呂に入っている方々が本当皆さんがもう言うんですよね、もうなんとかならないのかと、でこれだけはだけね、早くね、やっぱり私は着手して、やはりその滑る危険性、お子さんなんか連れてきたらまずお風呂に入れられませんよ、滑って。それだけの現状をやはり自分たちで行って入ってみて、やはりそれをね、やっぱり確かめないとさ、どんだけ滑るんだろうとか、タイルがどれだけいかれてるんだろうとかさ、やっぱり実際に行ってみて、そういうのを確かめてさ、これやっぱり危ないねって。で友美さん、所作美さんなんかそのないですからね、例として挙げたら失礼なんだけど、羽幌町だけですよ、もう滑って、そして もう危険ですっていう救援をあれを立ててね、ここは取らないでくださいって、ね、そういうことまでやってて、これを全く放置して、ただ怒られないだけね、まあ、燃油が高い、光熱費が高くなったから上げるじゃなくて、それも踏まえて、やはりそこのお風呂の部分は早急にね、早急に回収するということで、ぜひお願いしますよ。
商工観光課長、鈴木茂君。
はい、まず議員一番最初に今の質問の中でおっしゃられた一定という部分は把握しておりますかということで、そういう部分は確かめておりますということで答弁しておりますので、その辺はご理解をいただきたいと思います。で、その後の部分でありますけれども、これも最後の方に、答弁してますけれども、優先順位をつけながらということになりますがという前提ですけれども、当然優先順位は高くなるのかなというふうに思っておりますので、そういう方向でちょっと考えたいと。で、最後に大規模改修の部分につきましては、なかなか目処が立たないというところでありますので、そういうような修繕等につきましては、優先順位をつけながら進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
4番、大阪照夫君。
分かりました。ぜひよろしくお願いをいたします。それでは7点目に入りたいと思います。観光客の集客ですが、本当に羽幌城は海老祭もやめてしまった状態、また、今年は手売りのフェスタ、鬼祭りですね、もう中止になり、八木市ではメインは今年は、最後だということでやった感じいますけど、本当に羽幌町ってイベントや催し物が全くない寂しい町です。本当に近隣町村、他の町村見ても本当に何らかの形でやっぱり大きなイベントとか催し物をしてるんですよね。で、今後ですね、再構築すべく検討するというふうに述べてます。では、どのようにしたらこれから検討してウニ祭りを復活させるとか、例えば失礼もとへエビ祭りを復活、小さくても復活させるとか、そういうふうなものが今現在何か持ってないんですかね。
町長森敦史君。
具体的な、イベントの個別のことに関しては商工観光課長から答弁させますけども、おっしゃるように、確かに羽幌町はイベントはコロナ禍の中で少なかったと思います。で、それが近隣町村を含めて極端に少ないかどうかということはいろいろ判断があると思いますし、それ以前については時期にもよりますけれども、羽幌町が最もいろんな形で進んでおりまして、評価も受けてきた時期もあることもご理解願いたいと思います。その上で冒頭の質問 そのイメージって、実はイメージというのはすごいこういろいろ悩んだんですけれども、そこでですね、必ずしもこれは今言ったイベントとはイコールじゃない部分もありますけれども、教育と文化のところで文化プログラムでイベント促進コミュニティの結束を強化って書いてるんですよね。これはこの部分でのイベントということで書いたんですけど、全体的にですね、イベントっていうのが、私自身も今まで感じた以上にですね、今年復活した完全復活した神社祭、それから最後にあったのが商工会青年部主催の盆踊り、本当に参加している町民がですね、もう生き生きと喜んでるっていうのは本当に思って、それまでこう毎年あまりこう感じないできたものがですね、これだけイベントの効果があるんだなっていうことはもう私もすごく感じましたし、そんなこともあって大阪議員の方から質問があるなと思います。だから次年度に向けてですね、そんな思いを含めて商工観光課だけではなくですね、できる範囲、いろんな要素もありますので、全て新しいものどうこうということは現時点では申し上げませんけど、基本姿勢としてはやっぱりイベントの充実ということも考えていきたいと思います。それと観光協会バターの中で、来年度以降につけて付け加えるものがあれば課長から答弁させますので、よろしくお願いいたします。
商工観光課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。具体的にですね、現時点でイベントをこれを来年やるとか、そういうようなものを見越して ということではなくて、基本的にさまざまなイベントございますけれども、現状町が主催するものがないという状況でありますので、それは実行委員会ですとかそういう各団体の方々と今後というような状況になろうかというふうに思いますので、ご理解をいただければと思います。また観光入り込みの数のですね、部分ですけども、さまざま各町村でカウントしている部分、しない部分等ばらつきがございまして、一概にですね、なかなか、当然統計上は少ない状況なんですけども、一概には言えない部分も実はございまして、で答弁の中にも言いましたけども、花火大会の部分が分散されてカウントしてないですとか、そういうところもございまして、で入り込み自体は肌感覚ですけども、観光課としてはもうちょっとあるのではないかなというふうに思っております。で、例えば夏の間ですけども、国道沿いの海鮮系の部分ですとか、要は食堂ですとか、あとホテルのレストランなんかも、今年につきましては相当数、入っているという状況も踏まえると、去年は少なかった部分はあろうかと思いますけれども、今年はだいぶ多いのかな。ただそれが集計に反映されるかどうかというのは現状ではされない部分でありますので、なかなかちょっと一概には言えないんですけれども、イベントも含めてちょっとまだ見通せない状況ではありますけれども、町長言ったような思いも当然ございますので、なんとか、活気ある部分を一つでもというところで、検討してまいりたいというふうに思います。
4番大阪照夫君。
ぜひですね、町長も述べておりますので、来年度に向けて、検討をお願いしたいと思います。次に8点目、につきましては、これにつきましては先ほど安倍議員からとの重複の部分がございましたのでここの部分については、私からの質問はいたしません。再質問はいたしません。次に、戻りまして、3点目になりますか。3点目の質問についてですが、再質問でこれも前段佐藤議員との質問とも重複いたしますが、スポーツ公園の内の園路の関係だったんですが、この園路についての内容については答弁書でも述べておりますが、26年の、確か7月の31日に文教厚生常任委員会の中で、この整備は、平成27年から8年にレストパークの遊戯施設などの整備を優先し、その後公園内の園路を含め整備を行うと公園施設常時民化計画の中で示されております。で、それで、途中で、陸上競技場の整備が、突然って言ったら変な意味ですけど急遽入ってきた関係上、伸び伸びになっているのかなというふうに私は感じております。で、これからの問題ですが財政的なものもあろうかなというふうに思いますが、見通しでこれからねこの園路、まずはどういうような感じで見通しているのか、まずはやるのかやらないのか、そういうところを端的に答弁していただければ嬉しいなと思いますけど、教育長どうですか。
教育長浜野隆君。
はい、ご答弁申し上げます。最初のご答弁の中でも、申し上げておりますけども、園路のこの舗装整備というのは当然必要なことだというふうにして認識しております。今すぐ何年からどうのこのということはちょっと申し上げることはできませんけれども、町全体の施設整備の中でそれは考えていきたいというふうに思っています。でも、やっていきたいというふうに思っております。
4番大阪照夫君。
ぜひですね、優先度を一番にしてですね、やっていただきたいというふうに私から要望します。それでもう一点、これ現状を見てるかどうか分かりませんが、野球場の AB 球場に簡易トイレ、これがあるんですよね。で、僕、先般、 行ってきて、まあ、見て写真も撮ってきたんだけど、まあ、今のコロナ禍、まあ、いろんな最近、まあ、いろんな、ね、危機とか出てる中で衛生面、環境面で非常に僕は問題あると思うんですよ、あの2つは。で、まあ、大きいトイレは、まあ、こちらのトイレはいいとしても、野球場の AB にあるトイレ、まあ、他のトイレたくさん公共的にあると思うんですけど、あのトイレはまあ、僕も野球、まあ、孫が野球やってるもんですから旅からたくさん来るんですよね。そうするともうトイレ入れないよってものすごい状態なんですよ。 夏ですからね。もう肺から何だからもう本当にもうどうしようもならない状態だ。その現状っていうのね、僕が言って分かってるから言うんですけど、そういうことでぜひですね、ここの部分を早期にね、まあ、検討して何らかの形で改善していただきたいなというふうに思うんですが、教授どうですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。教育長浜野隆君。
ご答弁申し上げます。野球場のトイレについては、現状について認識をしております。そしてスポーツ公園の管理とあそこの建て替えと一緒にそこのトイレを直そうかというふうなのが一番最初の計画でございました。それで今、スーパーハウスの、簡易トイレ式なものを今置いているというふうな形になってますので、将来的には、その簡易とも含めた中での新しいトイレというふうな形で考えてございます。
4番大阪照夫君。
それは管理棟を、ね、直すときにやりたいという答えだと思うんですけど、それでは時期的には例えば今考えられる時期的にはいつ頃になるのかちょっと教えていただければ嬉しいです。
教育長浜野隆君。
申し訳ございません。いつの時期というふうな形では今本当に申し上げることはできないんですけども、公共施設マネジメント計画、これ自体が今学校だとかの関係でもう一回多分見直しというふうな形になっていくと思います。またその中で新たな年度というのが出てくるかと思ってまいります。どうかよろしくお願いします。
4番大阪照夫君。
非常に残念ですけどね、ぜひですね、旅から来る方もたくさん本当に野球場はいるんですよ。まあ、陸上競技場は結構地元の方でね、高校生だとか中学生とかですけど、野球場は結構館内からたくさん の方が来られますんで、ぜひ検討してね、早期に、まあ、建て替えたりしてほしいなというふうに思います。それで終わります。それで次に3点目の、戻りまして、エンドがあって次に、9点目ごめんなさい、9点目これも安倍議員とちょっと重複する部分でございますので、まあ、詳しいことは再質問はいたしません。ぜひですね、普通教室確か28今現在あると思うんですけど、だけでもね、エアコンをつけていただきたい、まあ、冷風機でもいいですし、そういう対策を熱中症対策をしていただきたいというふうに要望します。それで1点だけ、要望したいんですが、まあ、教育省にお聞きします。まあ、財政的に大変厳しい、まあ、現状というのは僕は分かっております。でただ一時的に休む保健室というのがありましてね、中学校小学校に、で確か小学校にはエアコンがついていると思うんですよ。でただ残念ながら中学校にはついてないという現状です。まあ、これはやっぱり何かね起きた時に一番先に休むところは保健室なんですよね、一時的に。そうすると保健室がそれまた暑いと大変なことなんですよね。ですから私はこれだけは本当にね譲れないという部分で、まあ、ある府警からもたくさん言われてるんですけど、なぜ中学校にないの、小学校にあってって、やはりこれはね早急に、まあ、町長も含めてですね、来年度、まあ、そんな金額ね何百万もかかるようなあれじゃないですからね、つけてほしいなと思うんですが、どうですか教育長。まあ、町長でもいいですよ。
教育長浜野隆君。
はい、大阪議員おっしゃる通りだと思ってます。 今現在、手売り内市にも含めて、羽幌小学校だけの保健室にエアコンが入っております。まあ、平成29年に、新しく改築したというところもあって保健室だけにはついています。非常に今議員おっしゃった通り、具合悪くなった子どもが一番最初に行くのが保健室です。ですから来年度どのような形に利用するかまだ分かってません。冷風機にするのか、常設のエアコンにするのか、移動式のエアコンにするのか、いろんな形が検討ができていくと思います。その中でもやはり一番優先順位が高く、そういうふうなところを用意していきたいというふうに考えております。
4番大阪照夫君。
ぜひですね、優先度が教育所一番高いということなんで、ぜひエアコンをつけてくださいよ、ね、子どもの生命命も、ね、かかってるんで、ぜひお願いします。これ最後します。最後に、町長に申し上げたいと思います。今ウクライナで戦争が、真っ最中、それから福島のアルプス水の処理水の問題など、世界情勢は本当に不安定の中で、国内では諸物価が天井がないくらい、高騰しております。こうした厳しい世の中ですが、町長はですね、町民が安心安全で暮らしやすい環境を作る責務があるんですよ。だからさまざまな課題難題にはあると思いますが、ぜひですね、羽幌町がこれ以上衰退しないように全力で取り組んでいただきたいということを思いをお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。以上です。
答弁はよろしいですか。
もし答弁あればいただきたいと
思います。町長森敦君。
基本的におっしゃる通りだと思います。そのために頑張っていきたいと思います。先ほど来からいろんな要望も含めてあります。でほぼ、全て必要なことだというふうに認識しております。この質問に際してですね、基本的な予算の割り振り、先ほど8次公共施設マネジメント令和8年ということだったんですが、これはどこかの機会で私伝えたいなと思っていたことがあります。6月からいろんな質問をいただいています。今回も質問者6人ですけど、項目はもう膨大なことであります。でその際にですね、今役場庁内で特に管理職と共有していることは、以前は何かあったときにお金がないからできません、それは議論はもうそれ以上何もできないということで、進んだ嫌いがあります。それだからぜひやめたいと思っておりました。でその上で当然、羽幌町も一般会計を、70億から全体を含めて100億ぐらいのお金を、実際に年間予算として用意して使っているわけでありますから、お金がないわけじゃなくて、100億ぐらい基本的には使えるということであります。ただご存知のように、経常経費比率も、9割ぐらいありますから、いわゆる今までの固定的なものに思うので、残りのお金は、その10分の1なり17分の1ということに基本的にはなります。でその上で冒頭の無に戻りますけども、お金がないということではないですけども、必ずそこで、予算査定、それからこれから予算委員会こうずっと続いていく中で、やっぱり一番お互いに共有していきたいと思っている部分はですね、やはり優先順位と緊急度、理想的には全ての要望に対して、やりたいというのはお互い同じ思いだと思いますけども、それは現実に難しいということでありますので、今後ともこれからずっと委員会、それから定例会、場合によっては臨時会、そんな観点の中でですね、最初からお金がないだけじゃなくて、だけど諦めるのも諦めるのがない、これは優先だというような、そんな議論を今後続けていきたいと思います。そういう意味でですね、先ほどの保健室のその質問の中でですね、大変申し訳ないです、私不勉強で、小学校についてるから全部ついてるっていうような思いもありました。本当に勉強になりました。多分教育長は自分が町長が言う前にということでああいう表現だったと思います。教育長の気持ちも十分分かっておりますので、教育長の言った通りちゃんと前向きに来年度は進めることは間違いないと私は思いますし、町長部局としてもですね、それは最優先の最適事項だと思ってますので、以上で答弁させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
いいですか。これで4番大阪照夫君の一般質問を終わります。